キャンス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送はエアリアルダンスの世界大会で優勝を目指すひろたかさんの提供でお届けいたします。ひろたかさん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。エアリアルダンスで世界大会を目指すひろたかさんの YouTube チャンネル、フォローしていただけましたでしょうか？登録していただけましたでしょうか？毎日ね、私はね、ストレッチ動画自体はこう毎日上がってるわけではなくて、定期的に上がる形なんですけども、せっかくね、こういった機会でやれるなら毎日やろうと思って、毎日ね、ストレッチ動画を見ながらやらせていただいてるんですけど、なんかね、ものすごい激しい動きをしているわけじゃないです。本当に誰でもできる動きをしている。まあもちろん、ひろたかさんのそのままの角度でやろうとか、同じようにやろうとすると、もちろん、痛いと思うので、そこまでやったら、普通の方はそこまでできないし、私も、病気をしてしまってから、本当に体がね、効かなくなっていってるのもあるし、年齢的にも効かなくなってきているので、股関節の動きとかもね、本当に可動域が狭く、どんどんなっていっているので、もちろんひろたかさんと同じことができるわけではないんですけど、ただやっぱりね、本当に一緒にやっているとめちゃくちゃね、体の奥からね、なんか全部全身を使っているような感じがね、わかるんですよ。だってもう寒いでしょ。これだけ寒い中でも汗が吹き出ますからね。少し動いただけで一緒に動くと汗がふわーって、なんか嫌な汗じゃないの、冷や汗とかじゃなくって、顔だけにかく汗とかじゃなくって、全身からもわって出てくるような、ちゃんと汗かいてますっていう汗がね、出てくるんですよ。ぜひね、皆さん一緒にストレッチをやって、そしてね、気持ちのいい朝、そして寝る前とかにやる方はね、少し激しめではなく落ち着いてやっていただいた方がいいと思いますけども、ぜひね、ひろたかさんのストレッチ動画を見ながら一緒に楽しくストレッチをしてみてはいかがでしょうか。チャンネルのご登録をよろしくお願いします。そしてワークショップを受けたい方、東京でのね、今月のワークショップは1日のみ、あと1日のみ、11月16日のみになっておりまして、その中でも、一番朝の一枠目しかちょっともう空いてないそうです。この情報自体も昨日出た情報なので、もしかするともう埋まってしまってるかもしれませんが、ひろたかさんのワークショップ東京で受けたいなという方、関東近郊に住んでいらっしゃる方で、ひろたかさんのワークショップが気になっている方、バク転がしてみたい、バク宙がしてみたい、アクロバティックな動きにですね、興味がある方、ぜひね、ひろたかさんのワークショップ情報インスタグラムの方でね、流してくださっておりますし、そこからそのまま DM でお申し込みなどもできますので、できればね、インスタグラムの方もフォローしておいていただけると、ワークショップ受けやすいんじゃないかなと思いますので、そちらも合わせてフォローのほどよろしくお願いします。そんなこんなで本音の方に移らせていただきたいと思います。最近というか、前々からちょこちょこやってはいたんですけど、朝、X とか、あとはインスタのストーリーズに写真を上げて、今日も一日ご安全にっていう、文言をつけて、上げるようにしているんです。で、インスタグラムのストーリーズの方では一応手書きで今日も一日ご安全にを入れるようにしていて、X の方にはね、手書き機能がないのでそこではやっていないんですけど、一応ね、そうやって写真を上げて、コメントをね、その必ず今日も一日ご安全にを、できるだけ毎日上げるようにしてるんですけど、最近はですね、写真を AI に生成してもらって載せてるんです。でね、AI に、ただただなんかこうイメージをそのプロンプトみたいに書いて、それを生成してっていう風にしているわけではなくてですね、ちゃんと私の元々の写真を使って、それをベースにスノーにね、いっぱいあるんですよ。なんか冬の空とか、なんかテーマみたいなのがいくつかあって、 AI が生成してくれる写真がそのモードとして入ってるんですよ。で、それを使って写真を生成しているんだけども、毎回誰かわからんのを上げてくるんです。一応なんだけど、 私っぽい顔つきではあるんですよ。全くの違ってる人を挙げてるわけではないけれども、誰ってなるかっていうの、微妙に私じゃない人を作ってくるんです。毎回微妙なんですよ。それもなんか私の要素は入っている、なんとなくは入っている、全く違うとまでも言いにくいが、誰なんみたいな感じのを上げてくるから、もう毎回でもツッコミ入れることしかできなくて、で、あの、私の衣装を着た誰かを作ってきたりとかね、私のその、チャンスないで着ている衣装がありまして、その衣装に、あの、ドンピシャね、その衣装は着てるんですよ。間違いなく私の衣装って誰が見てもわかるようなぐらい、間違いなくその生成をしてくれてるわけですよ。衣装はできる。ただ、顔が誰なん髪型は多分私からですよね、それは。ただ、誰なんみたいな感じの、微妙に私じゃない人を生成してくるんですよ。なんかかすってはいるような気がするんだけど、でも絶対私じゃないんですよね。まあ、AI だから仕方ないやんって言われても、まあ、しょうがないわけなんですけど、ただ、元画像として私の画像を取り込んだ上で作ってるんだったら、どっかかんかに私の要素を混ぜた方が良くないと思うんですけど、どこが混ざってるのかいまいちわからないぐらいの、あの、本当に微妙にかすってるかかすってないかぐらいの似方なんです。これは精度が悪いのか、それとも、まあ、スノーの一部のね、機能を使っているから、本当だったら、あの、生成間違いなくできる能力があるんだけども、アプリ上だからちょっと機能を落としてかするぐらいにしてるんだよっていうことなのか、どっちかわからないんですよ。本当に精度が悪いものなのか、その生成がこれ以上うまくできないだけなのか、そのよくわからないんだけど、毎回違うもん。ただめちゃくちゃ、まあ、映えるようなその背景とかね、その私の横顔だったりとかを生成してくれているから、雰囲気はめちゃくちゃいいわけですよ。で、パッと目が行くような写真を作ってくれてるから、それもありがたいし、だからまあ使わせてもいただいているんだけども、ただ一向になんか、あの、私を吸収しきれないままずっと進んでいくんですよ。学習してない感じっていうんですかね。でも、あの、だんだんそれをですね、面白がってくださる方が増えてまして、あの、それをいつも楽しみにしているっていう方がね、結構いらっしゃるようになって、あの、上がってないと今日の、あの、AI はないんですかっていう、あの、DM が来るぐらいなので、あの、楽しみにしてくださってる方がいるなら、まあ、ちゃんと上げようかなと思って、まあ、コツコツ上げてはいるわけですよ。ただ、あの、もちろんこれ、スノーの機能でやっているものだし、まあ、ベースは私のね、まあ、あの、写真を取り込んでやってはいるから、まあ、作る数にも限界みたいなものはある程度あるというか、そのシリーズもね、そんなにたくさんあるわけじゃないので、まあ、そのうちで、ね、ネタ切れするときは来てしまうとは思うんですけど、まあ、それまではね、そのスノーに入っている AI で その写真生成で、まあ、楽しもうかなと思っている、まあ、その程度ではあるんですけど、ただその中で、ね、AI が本当に身近になってきてるなっていうのをすごく感じていて、で、私自身ちょっと、あの、これボイシーの冒頭でもちょこっとだけ、あの、触れたんですけど、普段はね、チャット GPT をよく使ってるんですよ。で、チャット GPT 噛んだ、チャット GPT とちょっとね、なんか会話してみたりとか、あの、英会話の、あの、訓練をしようと思ったら、あまりにもチャット GPT が喋るのが早すぎて訓練にならなかったから、あの、この単語の日常会話とかを、あの、いろいろ作って例題出してとか、その程度しかちょっとできてないんですけど、英語の勉強をしてみたりとか、あの、ちょこちょこいろんなことに使ってるんですよ。ボイシーで喋ることを整理するのにも使ったりとかもするようにしていて、結構日常にね、溶け込んできてるなーって感じてるんですけど、あの、そんな中にですね、あの、私はチャット GPT を使ってるんだけど、ジェミニがいいというふうに私が大好きなケンスーさんが言ってるんですよ。 ケンスーさんがそういうものめちゃくちゃ得意でね、プロンプトとかの書くのめちゃくちゃ上手い方だから、本当にチャット GPT とか AI を使い倒している方が言うならもう間違いないと思ったから、ジェミニ使ったことないのにジェミニ速攻インストールしたんですよ。ケンスーさんがいいって言うからなんかケンスーさんの言う話だと、ケンスーさんがフランスに行って洗濯機の使い方がわからないときに、洗濯機のその説明書とかをパッと写したら、あ、これフランス語だね、この辺写してみたいな風に言って、で操作を教えてくれたみたいな話があって、これは iPhone ではできないって言ったんですよ。でも多分 iPhone の AI アシスタントってなんか長押ししたりとかすると、画面の縁がなんかピンク色っぽく光って、でなんか下になんか入れれるところが出てくる。これは喋りかけたりとか言葉を入れたりとかすると何かしら返してくれると思うんだけど、それはあんまりなのかな、iPhone の方は使いにくいよみたいな感じで言ってて、ジミニがいいって言うんで、私は iPhone なんですけどジェミニをインストールしてみました。でもね、ここからが言いたい。今日私は試しに、ボイシーで話す内容の整理をいつもはチャット GPT にお願いしてるんだけど、今日はジェミニにお願いしてみたの。一旦ねジェミニにお願いしてでやってもらったんだけど、ジェミニ、使ったの初めてなのが良くなかったのかもしれない。でも私は結構フランクな言葉で話しかけたにもかかわらず、すっごいガッチガチの文章で返してきたの。ガッチガチです。本当にガッチガチの文章なので、ちょっと分かりにくすぎて結局断念してチャット GPT に戻ったんですけどただみんなもうすうすね、こうチャット GPT 使ったりとか AI を、使っている方も使ってない方も、感じていることだと思うんだけど、これからその AI とどうやって関わっていくのか、自分の人生においてどのくらい必要なものになるのかっていうのははっきりわからないじゃない。使わずにいようと思えば使わないでもいられる今はね。で、使うんだったら今どのくらい使い倒しておくべきなのか、でどういうふうに使っておき、おけばいいのかとか、あまり見通し立ってなくないですか？私だけかな？なんか、今後、例えばお仕事とかも含めて、なんか、突然ね、その AI をある程度使いこなしてないと、何言われてるかわかんないみたいな状態にいきなりなるってこと、多分ないとは思ってはいるけど、もちろんね。ないとは思っているけど、ただ、先行利益をある程度は得たいというか、難なくその AI とうまくやっていけるんだったら、今のうちに何をやっといたらいいんだろうっていうことを理解しておきたいって思ったことないですか？なんか今のところ仕事において AI と何かみたいな掛け算できてることっていうのがはっきりとなくて、業務はまだまだ手作業が多いし、なんかね、いろいろ入力するのは、手書きでの保存っていうものがほぼほぼなくなっていて、なんだかんだと、なんていうのかな、保存自体をデータ化していくっていうことまではやっていってるけど、ただまだやっぱり手書きというか人力が多い感じだから、 AI をそんなにやっぱり使えてなくって、でも今後どこかかんかで関わるんだろうなと思ったら、どう関わるんだろうみたいな見通しが全然立たないなみたいな感じがあって、その時にね、自分が抵抗なくそっちに行けるように、 AI を使い倒しに行けるようになっておきたいなっていう気持ちもあって、今その極力ね関わろうとしてるんだけど、できてないところも多いわけじゃないなので見通しが立たなくて、使える範囲だけ使ってるけどみんなどうしてるって聞きたかったというお話でございました。そのコーナーでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。
最後だけさらっと質問しましたけど、なんかこんな風に使ってるよとみんな言いにくいですよね。わかってる。でもね、質問したかったんです。気にしないで。ハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。エアリアルひろたかさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アフィモン、おはようございます。おはようございます。 TikTok と商品販売、ショート動画の強みを生かしたサービスなので、めちゃくちゃ相性がいいですよね。レビューで良さがわかるのもいいし、車用のスタンドにリップはいいですね。車の内側から窓ガラスを割るやつを買ってたアミーモが可愛らしい。でも生命を守るのは大事ですもんね。サンジさんのお店のように対応してくれるところも他にはないサービスですね。ということでありがとうございます。いやもうね、うっかりね、買っちゃった感じは否めないんですけど、でもね、やっぱね、水没した時に自分がその内側から割ることができなくて外に出れないっていうのはすっごく悔しいだろうなって思ったんですよ。なんかね、車の性能が上がってしまったがためにいろいろその、まあ電子部品でコントロールして動くものが増えちゃって、窓とかもくるくるくるって回してあげたり下ろしたりするのがなくなったわけじゃないですか。で、いろいろ精度も上がったことで私たちは便利にはなったけれども、水没してしまうと一発で全部が止まってしまって、で内側から割ろうと思っても窓ガラスも丈夫で割れなくって、で丈夫なことで助かる時もあれば、丈夫なせいで助からない時もあるんだって思ったらね、つい帰っちゃいましたでも車用のスタンドに関しては思ったよりも強度がないので、これは長時間運転する時にナビとかとしてそのスタンドにつけといてみるのはちょっともしかすると不便かもしれないなと思ってるんですけど、リップに関してはすごく良かったなと。なんかね、そのティントのリップって口にそのつけた後に、例えばコップとかで水飲んだりするとそこについちゃったりとか、いろんなところについちゃって落ちちゃったりするのがリップとかって多いんだけど、ティントのタイプ、ちょっと説明が下手かもしれない、でその落ちないようにできてるんですよ。で、実際にすごく落ちにくくってコップにもつきにくいからありがたいし、で色味もすごくバリエーションがあって、あ、これいろんな色揃えるとその日にちょっと楽しみながら使えるからいいなと、しかもお値打ちでめっちゃいいなと思ったので、ちょっと集めてみたいなと思ったし、他にもね、いろいろいい製品があるんですけど、本当に動画を見ながらそのままタップしたら買えるわけですよ、動画内でね。なのでeコマースみたいな感じですごくいいなと思いましたね。そしてサンジさんのお店とのその TikTok とのやり取り、今どういう風になってるかまではちょっと全部把握できてないんですけど、そのサンジさんが一生懸命もがいてる姿に TikTok 側も何とかしたいって思ってくれたみたいなので、それがすごく嬉しかったですね。やっぱり私ではその助けてあげられるところなんてほとんどないので、ある程度ね、食べ物を買ったりとかはできますけど、それ以上やっぱりやれることがないので、その販路とかをその TikTok が広げてくれるのであれば本当にありがたいなと思うので、サンジさんにも頑張ってほしいなと思うし、 TikTok 側がそうやって新しい試みをいろいろやってくれることで、今までの TikTok の使い方とどんどん変わっていっていて、そのもっと身近になっている感じがあるのがすごくいいなと思ってますね。 TikTok のいいところが、これからもいろんな形でね、派生していってくれたら嬉しいなと思って見ております。ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッツ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっておりますエアリアルダンスの世界大会で優勝を目指すひろたかさんの YouTube 登録よろしくお願いします。ストレッチやトレーニング動画を、皆さんにもどなたでも一緒にやれるように、説明がね、すごく解説もわかりやすく 楽しく、やってくださってますので、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてワークショップなどの情報はね、インスタグラムで撮っていただくと非常にわかりやすいかなと思います。ぜひね、インスタグラムのフォローもよろしくお願いします。そして出演情報になります。いよいよ明日11月13日からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に、豆粒以下ではございますがエキストラ出演をさせていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐と二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして12月6日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。1800円ワンドリンク付き、終演後にはトークタイムもございます。愛知県の清須市にありますスタジオ石原での開催です。12時半から14時から16時30分から18時からと、会が4部制となってまして、ほぼほぼ満席にはなっておりますが、ぜひね、お席の調整ある程度できるところもあるそうなので、お早めにご連絡いただければなと思います。皆様のお越しをお待ちしております。そしてマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト、概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。